左衛門の大赤菓子。昔々駿河国の水見色という山里に木左衛門という木こりが住んでいた。木左衛門は村一番の木こりと噂されていたと。水見色には大山と呼ばれる高くそびえ立つ山があり、名主の持ち山だった。その山の高くに、それはそれは珍しい赤菓子の大木があったと。ある日、名主は木左衛門にその珍しい赤菓子の大木を切るように命じた。木左衛門は大喜び、勇んで大山に向かったと。峰は高く遠くにあり、山道から覗く空は透き通るように青かった。緑の谷間からは山鳩やホトトギスの声が聞こえてきた。坂を登り谷を渡り、奥へ奥へと2時間ばかり登ると、やがて目指す赤菓子の大木が見えてきた。ほう、なんと大きい木だろう。木岸に勝る大木じゃ。それ、もう一登りじゃ。ススキを払い、熊笹をかき分けて、木左衛門はやっと大木の根元にたどり着いた。その木の太いこと太いこと。こりゃすごい。こんなに太くて大きい赤菓子の木は見たことがない。これじゃ一日仕事じゃ済むまい。と独り言を言いながら、
やってみるか。
と斧を取り出し仕事に取り掛かった。ところがこれまでにないほど木は固く、ちっとも仕事は進まなかったそうな。
こんなはずじゃなかったわい。なんとこの木は恐ろしく硬い木じゃわい。
日が西の空に沈む頃になっても、少しばかり木っ端が取れただけだった。木左衛門は首をかしげながら、西の谷へ降りる近道を帰っていったと。次の日はまだ暗いうちに起き、支度して出かけた。寺奥より登って近道をし、大山の峰近い赤菓子の大木の根元にたどり着くと、木左衛門は驚きの声を上げた。
あ、これはどうしたことだろう。木の切ったはずの木のくずも、山と積んだ木っ端も、何も残ってないぞ。
首をかしげながらも、気を取り直し、斧を振り下ろした。その音は一日中山に響いていた。気がつくと日が坂本の向こうに落ち始めていた。木左衛門は今日一日の仕事を確かめるように周りを見回し、声を上げた。
こんな木は初めてだ。こんなに硬い木だが、確かに一振り一振り手応えがあったはずなのに、一日やってこれだけしか切れないなんて。
木左衛門は一日に出た木くずや木っ端を確かめて、赤菓子の大木を後に山を降りたそうな。明くる朝、木左衛門は今日こそはと山を登って再び木の根元にたどり着いた。その根元を見て思わず大声を出してしまった。昨日の切り口も全部元の通り、木の根元に張り付いて赤菓子の大木は何事もなかったかのように悠然と大空に枝葉を広げてそびえていた。それでも今日こそはと木左衛門は力強く斧を振るった。しかしやっぱり赤菓子の木は異常に硬く、仕事は思うように進まなかった。弁当の空き袋に木くずや木の葉をたくさん詰めて山を降りたと。
4日目の朝、木左衛門は弁当を入れようと袋を覗いてびっくりした。中のくずやコッパは跡形もなく消えていた。木左衛門は身震いしながら言ったと。これは大変なことをしてしまった。ありゃ神様の気だ。申し訳ないことをしてしまった。
そこで木左衛門は早速名主宅に行き、事の次第を話した。村人はこぞって赤菓子の大木を見に行くことにした。すると赤菓子の大木は昨日の朝と同じく何事もなかったかのように一片の斧跡もなく堂々たる姿で大空にそびえていたそうな。村人たちは思わず両手を合わせたと、そして持ってきた道具で赤菓子の大木の周りを広くきれいにし、ああ、切り倒さなくてよかった。これは神様の木だ。と、口々につぶやきながら山を下っていったと。その話はたちまち村中に広まった。村人たちはそれ以来、この赤菓子の大木を木左衛門の大赤菓子と呼び言い伝えた。以来何百年、今日も大山の峰近く、空に向かって悠然と枝葉を広げそびえ立っている。現在木左衛門の大赤菓子は静岡市天然記念物に指定されている。
ハイタ地蔵。山裾に村に一つのお寺、宝蔵寺が静かに立っています。参道を登った門前には9体の石のお地蔵さんが並び、赤いよだれかけをして立っています。その中の一体は昔からハイタ菩薩とかハイタ地蔵とか呼ばれています。ハイタに苦しむ村人が自分の痛む部分に手をやって、お地蔵さんのその部分をさすると、不思議に痛みは消え失せると言われてきました。治してもらったお礼には必ず、萩の小枝をお箸のように紐で結んで、お地蔵さんの首にかけることになっていると言われています。今でも時折、おばあさんが頬をさすって拝んでいる姿を見かけます。